ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバント。はい、どうもトムです。高橋智明でございます。9月の配信分、9月1日、やっと秋になれそうですね。気候的にはまだね、坪さんも俺もだから8月中というか、暑い、まだ30度ぐらいのところでやってますけど、やっと涼しくなりそう、なりそうかな。秋祭りもなんかあるとことなさそうなところって、コロナがね、コロナがまだまだぶり返しちゃってるもんね。なんかね、はっきりしないよね、もうね。もう遊べるなら遊べるで、あとね、花火大会だなんだ、全部あるならある、いや、コロナでやめるならやめるみたいなね、はっきりしてほしいと思う高橋智明でございます。行きましょう。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしておりますと。お便りがありまして、俺の曲に関することだったんで、CM 明けにその話はしようかな。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも。どっから話そうかな。27、8、9、30ぐらいのさ、30年ぶり、会社員になりまして、私。会社員になってですね、今月、つぶさんあれだよね、俺、ピンチだったんだよね、収録のね。収録する日取りがさ、もう全然ダメで、俺一回もまだ休んでないもんね。一度も間を空けずに、ミュージックゼロチャンネルのパーソナリティとして、すげえ真面目なこと言ってるな。ずっとやってきたから、開けたくなかったのね。開けたくないけど、今月初めてというか、もうほんと30年ぶりに会社員になったら、もうなんか、なんだろう、月曜日から金曜日までちゃんと定時でこう動くって体になってないのね。それで、つぼさんのさ、予定とも合わせられなくて、なかなかこうさ、スタジオ撮れないわで、ダメかなと思ったんだけど、はがきもらってたのよ。で、そのハガキがね、ちょっと読みますね。ラジオネーム、プリメラさん、おところ、北海道。トムさん、おはこんちはばん、おはこんちはばん。毎回放送楽しく聞いています。ありがとうございます。本当にありがとう。最近トムさんの曲を毎回流してくれるので、サビの部分のとにかくタイミングって大切ってとこが頭にすごく残って、もう大変。いやー、これも嬉しい、本当に嬉しい。そこで質問です。日本バレの中でこれは会心の出来だという歌詞やフレーズはありますか？もしよかったら教えてほしいです、というお便りなんですが、本当に今回休もうと思ってたけれど、このね、プリメラさんのお便りがあったおかげで、俺はやらんといかんと、と聞いてくださる人がね、一人でもいるうちは、俺はラジオをやめちゃいけないなというね、気持ちをこう新たに持ちましたので、頑張ってですね、これから先も 収録を続けていこうと思いますんで、よろしくお願いいたしますよっていうことと、さっき言わなかったけど、時々じゃなくて、ほとんどもう毎日のように、毎回のようにエロいネタを言ってますんで、いやらしい話とかですね、エロ体制のない方はですね、即刻、ミュージックゼロチャンネルの他の番組を聞いていただいてですね、僕の番組は危険なので聞かないようにと、今真面目な話してるけどね、今真面目な話してて、これから歌の話もするから、まあ、今回は真面目だけれども、いや、でも、多分後半は、ちゃんとエロい話になると思うよ。で、なんだろう。ここをちょっと歌いながらの方が説明しやすいかな。知ってる人とね、知らない人が、ちょっとギター取ってくるね。よいしょ。今止めてない？止めてないよね。止めてなくていいよ。取ってきたよ、ギター。ギター取ってきたから、とにかくね、これか。ちょっと待ってね。知ってる人と知らない人の差が激しいから、知っている人用に歌うのと、そうじゃないように歌うのって違うので、僕の曲って流してるのだったら、まあ、今回流すかもしれないけど、とにかくタイミングって大切って全然違うよ、俺、これ。とにかくタイミングって大切ここだ、とにかくタイミングって大切天下太平スカート日本バレーが、頭にある曲なんでございますが、A メロっていうのが一番最初にあって、 B メロがあって、それでサビっていうことで、サビが一応これと同じ、とにかくタイミングって大切が入るんですけど、仕事でうまくいったらうまくいきたいな、成功したいなと思ってたのと、やっぱりなんかこう失敗ってするじゃん人間みたいなね、そこを歌いたかったので、一番最初に浮かんだのは、実はこの先の、誰だって失敗や挫折があってっていう、このフレーズが一番最初に浮かんだんね。これはかっこいいと思ったっていうよりは、なんだろう。失敗するんだよ人間なんてっていうのを入れたくて、このフレーズにしたというのが頭にあって、でサビは元気になりたかった、元気な、イメージが伝わるようにこれ難しいな、ちゃんと言うと元気なイメージがちゃんと伝わるように、したかったので、サビともう一個のその C メロって B メロって言われるのが、今まで見えないことがそのうち見えてきたりする、またキーが合ってないけど、これ歌い続けるとキーが合うんだけどね、まあ、ここのところの次にさっきのとにかくタイミングって大切、本当にこれも違うな。今日ねギターも買ったばっかりでさ、ギターは忘れるわ。全部おかしいの、これなんだ、これカポが違えの、俺のキーが違うの、ちょっと待って、とにかくタイミングって大切、ここか、本当か。なんかよく分かってないぞ俺。とにかくタイミングって大切俺の曲なのかこれ本当に。まあとりあえず、まあそういう形で、とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば運が開けるっていう、ここを、みんなに頭の中に残したいと思ったので、プリメラさんがそこが残ってるってことは、作戦としては合ってたのかなっていう気はしてます。だから、とにかくタイミングがすごく大切で、それがビシッと決まったら、運が開けて、まあ、とにかくもうそこさえうまくしてれば、もう世の中っていうか人生うまくいくぜっていう、こう、なんだろうな、あっけらかんと歌えるような、そんな歌を作りたいと思って作ったのが日本バレだったんで、今、ごめんね、俺その音を上手に取れたらね、今だ、取れると思うんだけど、ヘッドホンするとね、途端に俺ね、耳っていうか音階取れなくなるんだよね。どういうことだろう。まあ、とりあえずこの後に、 どうしよう、録音の日本バレを流すか、今俺がギター持ってきてるから弾き語るかっていうと、これはね、弾き語らない方がいいような気がするからね。録音版の、日本バレを聞いていただいて、この、あ、なるほどねって、その、会社で失敗とかなんなりするけれども、なんか、とにかく人生っていうのはちゃんと好転する時が来るんで、みんな大丈夫だよって、バキッと晴れる時は人生絶対あるからさっていう、まあ、なんだろう、能天気に聴いていただきたい曲だったので、もうなんか俺今弾き語る自信がなくなってきたので聴いてもらおうかな、高橋智明で「日本バレ」です。どうぞ。
とにかくタイミングって大切、天下大平スカッと日本バレー、挫折があってくよくよ悩んだりズドンと落ち込んだり、自分自身を心底嫌いになって、世の中全部ぶっ壊したくなる。俺が止まっても時間は過ぎる、みんなも動く、地球も回る。そんな時こそ前を向いて行こう、目玉を開いて耳を澄ませば、今まで見えないことがそのうち見えてきたりする。あとは簡単、腕を振り上げ思い切りでかい声出そう。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば開ける、丸ごとことがうまく運んで、天下大平スカッと日本バレー。汗水流して汗かいて、みんなに頭を下げて回ったり、誰かのせいにして誰かを妬んで、全部投げ出して暴れたくなる。案外普通のことが解決の近道なのさ。あとは簡単、胸を張って思い切り叫んでみよう。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば開ける、丸ごとことがうまく運んで、天下大平スカッと日本バレられるものさ。あとは簡単、前を見て、キュンプーマンパン気分爽快。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば鍵開ける、丸ごとことがうまく運んで、日本バレ
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。 あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
ごめんね、本当にあれだね、俺もう歌を出してるとは思えないこのダメダメっぷりが、なんかね、どうしたもんだろう。収録の方はっていうか、エッチな方行こう。でもいつも通りのエッチなことやればね、いつも通りのパンパンさん、パンパンさんやっぱりいいねっていうかね、最近変わってきたね。何か面白いの選んでから喋ったろうと思ったけど、ちょっと視聴者聞いてごらん。だってさ、女の子向けの方が多くなってるよ。だって首絞めプレイの安全なやり方、これはちょっとどうかと思うけど、本当は彼女はしてほしい、女が興奮するエロい体、クリトリスにメンソレータムを塗って大丈夫、クリトリスがくすぐったくて感じない女の子の攻略法、喘ぎ声の可愛い出し方、これほらフェラが上手になる方法、なんか女主導だよね。オナニーでクリトリスを上手にしごくやり方、ほらこれ全部女の子なんだよね。これやっぱりさ、やっぱネットって女の子がこれ見てるの？最近それが顕著になってる気がすんだよね。いや、ダメだって言ってるわけじゃないよ。俺、女の子がエッチになるのは大変いいことだと。ね、そうだね、つぼさんね。これ、つぼさんも、まあ。って言ってるから。いや、本当だよ。だってさ、女の子がこういうエッチなものをいっぱい見て、勉強しようとか、彼氏が喜んでほしい女になろうなんて思ってるっていうことでしょ？いいことじゃん。すごくいいことじゃん。世の中がね。羨ましいな、そういうのの。そういう時代に俺は生まれたかったと。思うけど、いや今さ、ちょっとだけ長伸ばししてるのは、俺の携帯が全然次のページに行かないんだよね。あ、来た。首絞めプレイの安全なやり方と注意点。いや大体さ、首絞めプレイってさ、憧れる？つぼさん。絶対憧れないよね。俺もだよ。いや、これはね、まあ、エッチにソフト SM を取り入れるカップルが増えています。まあ、首絞めプレイってソフト SM なの？大体が。大体これソフトじゃないよね。かなりプロ級だと俺は思うんだけど、どうなの？これ。まあ、首絞めプレイに挑戦するならかなりの注意が当たり前だよね。AV の見よう見真似で試してみるなんてのは言語道断。ね。って、いや、そりゃそうだよ。皆さん、気をつけてください。首絞めプレイをしようって、そのパートナーを殺しちゃうことがあるわけですから、昇天するんじゃなくて、殺しちゃうっていうのは、それはいけませんから、まあ、首絞めプレイと聞くと恐ろしげ。そりゃそうですよ。ただですね、マスターをするといろんなメリットがあります。まず SM じゃないですけど、かなりの支配欲。だからその女性を支配しているような、支配欲、首を絞められると当然女性は苦しみます。もう当たり前ですわな。自分の手の力で苦しそうにする女性を見るのは S 気のある男性にとっては特に刺激される行為です。顔が赤くなり目を見開くその表情が、そして苦しくなるその表情がは他のプレイでは得られない言い難い興奮をもたらします。もうこれ変態だよね。その確かに、で女性の快感がうなぎ登りになります。 で、首を絞めることによって血流が阻まれると女性は一時的に低酸素状態に陥ります。ここが危険なところでもあるわけですが、意識が朦朧となる場合、脳内には快感物質が、大量に分泌されます。あ、女性が気持ちよくなることによって、男性は責めがいがあると思いませんか？思いますが、はい、思いますが、そのね、この危険と紙一重っていうのがね、問題だろう、これ。首を絞めると膣も締まる。そうかそうか。詳しいメカニズムは分かっていませんが、首を絞めるとあそこの締まりが良くなると言われています。マジで？あ、なるほどね。で、首絞めにより体全体が緊張し、あそこが、まあ、まあ、あ、まあ、うん、あれが、が、おまんまんまんが、すごく締まる。あ、なるほどね。で、その、多く締まん、強く締まることが事実として感じているので、快感っていうか、男性が気持ちよくなるので、ああ、首締めプレイっていうのは、そこでも違いますよと。締まりが良くなるわけですもんね。さ、早速実践したくなった方もいるんじゃないでしょうか、これ。そうか。締まるんだ。でも、まず、危険なプレイなので、まずは、耐え難い苦痛に快感を覚えてしまったりするかもしれないので、女性も、ある程度覚悟をしてくださいと、目覚めちゃうかもしれないってことですね。女性もね。で、もちろん命に関わったらもう取り返しがつかなくなりますんで、本当にそれは、やめてくださいと。で、パンパンさんからの、絶対的にこれをやりましょうという、行為の、基本、経験者とプレイする。これ難しくないか。両方多分初心者っていうか夫婦とかカップルでやるとき、大概両方初心者ってことになるので、専門家とプレイするのは無理だと思います。ただ、どうするかっていうのはですね、まず一つ、締める場所を確認する。あんまりそのひどいところですぐプロレスみたいに秒落ちみたいなね、そんなことをすることはないので、締める場所をちゃんと確認してください。そして、頸動脈と親指と人差し指の間、水かきのところですね、ちょうど水かきがあるところ、指と指の間ね、で、挟む。ああ。で、10秒間以上は絶対締めない。ああ。要するに締める場所を確認し、頸動脈を親指と人差し指の間の水かきの部分で挟む。そして10秒以上は絶対締めないを繰り返す。なるほど、なるほど。喉仏もちゃんと女性にはありますが、目立っていないので喉仏の確認もしてください。喉仏を圧迫してはいけません。なあ、なかなかね。まあまあ最初は手をあてがうだけ、そこから徐々に締める力を強めたりしてはいかがでしょうかと。なるほど。初心者向けの、これ初心者なのかな、右手で首を締めて左手でおっぱいを揉む。これ上級者だと思うんだけど、どうなんだろう、これは。なるほど。で、あ、騎乗位をしてもらいながら、首締めをする。そうすると要は首を締めることだけに男の人は、なんだそれ、集中すればいいので、腰を動かしたりとかって、女の子は上で動いててもらって、首を締めるだけ。お、なるほどね。さらに、あ、着衣で首を締める、レイプ感が爆上がりって、もう変態だね、これね。言ってることが変態だね。首を絞めてるっていうか、それ乱暴をしているという、まあ、なんだろうな、シチュエーションプレイをしているわけだよね。これはね、なかなか難しいのでね、これだけはっていうか、どうしてもっていう場合は、やってみてもいいかと思うけれど、高橋は、トムはあまりおすすめしませんな、これはな。ただ、最後の注意点。女性の表情からは絶対目を離さないこと。ああ。 で、フィニッシュの腰振り時には手を離す、そりゃそうでしょ。自分が夢中になりすぎて手がギューってなったら、そのままね、大変なことになりますから、ちゃんと手を離してください。で、彼女の限界が来た時のサインをちゃんと決めておいてください。この3つはとっても大事ですと。なるほどね。これを、頑張って実践していただければいいかなと思いますよ。それで、やっぱりね、俺なんか歌うから、ちょっと短くてもいいから、ちょっとだけ、もう一回、なんか歌わして、今撮るやつを、今生で歌いたいから、一個歌うわ。じゃあ、後で。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ ナオです。はい、私が担当しております、DJ ナオの隠し部屋。この番組は、私 DJ ナオが、どうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。中途半端な僕は何を守れる。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
いや、今日ガタガタだね。感情っていう歌で相当前に作ったけど、感情。
ちゅねったら痛い、手を切ればしみる、褒められたら笑う、怒られたら悲しい、走ったら疲れる、転んだら痛い、裏切られると悲しい、出会ったら嬉しい、騙されたら怒る、殴ったら痛い、旅に出ると楽しい、一人になると寂しい。いろんな感情があるから人間だし人生なんだ。ほら人生って喜怒哀楽。みんなでいると嬉しい、喧嘩すると悲しい、太陽見ると眩しい、暗闇の奥は怖い、海は気持ちがいい、山は気持ちがいい、失ったら悲しい、叩かれると怒る、陰口言うと悲しい、歌うと楽しい、恋をしたら切ない、誰かが生まれると嬉しい。いろんな感情があるから人間だし人生なんだ。ほら人生って喜怒哀楽。いろんな感情があるから人間だし人生なんだ。ほら人生って喜怒哀楽。
ここまでしか作ってなかったこの曲。ダメだよ俺。中途半端に作ってたんだな。俺、最後のサビのとこ作ってなかった。やめよ。もうダメだな今日。ねえ。この 番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。それからミュージックゼロチャンネルの、ツイッターのアカウントですね m_z_channel でございます。カタカナでもいけますんでねフォローよろしくお願いいたします。つぼさんの方が最近なんかした何もしてない何もしてございませんデルタと書いて I と IR で3文字ねデルタ IR と打てばエアーでございます。エアーシンガーでもいけます。YouTube のチャンネル登録、いいね、それから、Twitter の方の、フォローリプライ、よろしくお願いいたしますと。で、高橋智明の方は、何とも言えませんね。ただね、新しいね、一人芝居やろうと思って、一人芝居動画を上げるつもりでいますんで、一人芝居動画が上がったらご報告いたしますが、まあ、多分ね、勝手にポロッと上がってると思うんで、歌以外にも、まあまあ、歌ってみた、フォークギター、雑談、高橋智明かトム、T オメガ M でもいいですね。YouTube でやれば大概上位に来ますんで、チャンネル登録をしていただけると、高橋智明が喜びますと。そんな感じでございますね。ごめん、9月の1日バラバラだね。もうちょっと9月16日番組らしくしなきゃね。聞いてくれてありがとうございます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。高橋智明でした。また会おうね。さよなら。